今日は17章、四式の17章と18章を学びます。ここでのですね、テーマはですね、自分の目に正しいこと。自分の目に正しいことです。これまでですね、四式、ヨシュアが死んだ後の時代について学んできました。四式ごとにですね、年代を追いながら見ていったわけです。オテニエルから始まって、エフデ、シャムガル、デボラ、バラク、ギデオンと続いてですね、最後がこの前学んだ16章までのサムソンだったわけなんです。そして17章から最後まではこの続きではありません。時期的にはもっとずっと前になるはずなんですけども、ここではその歴史を追っているのではなくて、その獅子の時代にどのような霊的な状態であったか、その出来事をですね、こう2つ抜粋されているという感じですね。17章18章とあと19章から22章までのですね、2つの出来事がこの取り上げられています。それでですね、この獅子の時代にイスラエルたちがどのような霊的な状況になっていたのかをこう見ていくことができます。それでは17章の一節をご覧ください。エフライムの産地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれた時、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように、と書いてあります。エフライム、産地ですね、ちょうど今のユダヤサマリア地域ですけども、そこにミカという人がいて、それでお母さんがなんかこう銀1100枚が盗まれたということで、この呪ったみたいですね。そういう盗んだものが呪われるようにとか、そのような言葉を言ったかと思うんですけど、それがこのどこかでこのミカが聞いてました。で、私が持っていますと言ったんです。で、盗んだんだ。母がなんと、主が私の息子を祝福されますように、正反対のことを今ここで言っていますね。ここからもうすでにこの霊的な混乱を見るわけなんですけれども、神様の義に従って見ていけば、彼はもちろん罪を犯したわけなんですね。そしてその罪に対する報酬があるべきであって、あるいはこの罪を許してもらうためにですね、例えば前哨に生贄を罪のための生贄を捧げたり、このするわけなんです。けれどもこのお母さんはそういうことをしない。罪を犯したから、その罪を悲しんで、罪を憎んで捨て去るということを ここで見ることはできない。ただこの祝福されますようにというふうにここで書かれています。簡単に言ってしまえば、このマザコンというか、お母さんがこの息子のことが可愛い、そして、なんかそういう関係でですね、全然この神様の義に従って、この子供を、この見ていないというのをここで見るわけなんですけども、聖書の中にもですね、誰でも懲らしめを受けていないとすれば私生児であって本当の子ではないのですとあります。この訓練を受けていない子供、これが本当に私生児なんだと、親が子供を子供と思っていない、そういう状態なんだというわけなんですね。それで彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を清別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳像を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は、母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取って、それを銀細工人に与えたと書いてあります。返した銀によってですね、なんと偶像を作ったわけですね。自分のために偶像を作ってはならないというふうなのが、この10回の第2回になるわけですけども、このようにですね、イスラエルの民、この獅子の時代の人たちは周囲の住民を完全に追い払わなかったので、 この周囲の人たちの偶像礼拝と習わしに影響されてて、自分たちがそれを行うようになっていったんですけども、主という言葉、名前を使いながら、こういうことを行っているわけですね。主という名前を使いながら、イエス様が言われていることと反対のこと、神様が言われていることと反対のことを行っていくという、混乱が起こっているわけなんです。教会の中でも、クリスチャンの中でも、キリストの名によって行っていることが、実はキリストの戒めを破っているということがあるわけなんです。それで、すると彼はそれで長蔵と中蔵を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエボデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。ミカはですね、その偶像を作っただけではなくて、自分の家に神の宮を持っていて、そしてこのエポデとテラフィム、このエポデというのは祭司の、衣装、装束ですね。でテラフィムというのは偶像です。そして息子一人を任命して自分の祭司としていく。自分自身だけの私的なプライベートな礼拝空間を作ったんです。でもイスラエルの人たちはそうであってはいけないということが律法の中で書かれていました。一つの祭壇と一つの幕屋において礼拝を持っていくというふうに定められていたんです。けれども勝手に自分のためにそのような空間を作って、そして自分のために祭司を、この立ててですね、このような一つのこの宗教空間を作っていった、これをですね、私が勝手にマスコット礼拝というふうに名付けましたけれども、自分に都合が良い、自分の利益になる、そういう、礼拝ですね。これをですね、ここで見ることができます。クリスチャンはキリストの体として、教会として召されていて、御霊によってキリストの体の一部のになるためのバプテスマを受けたことがですね、第一コリントの12章の13節に書いてありますけれども、その賜物を持ち合って私たちと互いに仕えていくわけです。また祈り合って励まし合って、苦しんでいるときは苦しんで、喜んでいるときは共に喜んで、ですからキリストにある人間関係の中で初めて鉄が鉄を研ぐように錬磨されながら霊的に信仰的に成長していくわけなんです。けれども私たちがそういう関係をですね、うざったいと思って、人間関係が煩わしいと思って、もし自分一人だけで主を礼拝することができるというふうに思っていたらですね、で自分の生活が良ければ教会としてのその責任というのは必要ないということを考えたらですね、このキリストの名を語りながら実はミカが行っているようなマスコット礼拝を行ってしまう、独善的になってしまうわけなんです。だって自分一人だったら自分の気に食わないことは起こらないわけですね。他の人がいることによって互いに愛し合いなさい、愛し合いなさいって言ったらアガペーしなさいって、自分が嫌なことがあってもその人を愛していく、そのような関係の中で初めてキリストが、そこにおられるわけなんですけれども、それがなくなってしまう、つまり偶像なわけです。そしてこの自分の勝手な私的な空間を作ってるにしか過ぎないわけなんですね。でその理由のすべてが6節に書いてます。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これが当時のイスラエルの霊的状態のすべてです。彼らは神の目には悪を行ってました。でも自分の目には正しいことを行ったんです。これが神様の目と人の目の違いなんですね。私たちが生きている時代、自分の権利、自分の自由、自分のことが非常に強調される社会の中に生きています。そして絶対的な価値というものを排除して、自分が感じていること、考えていること、それが一番大事だとされる社会の中に生きているわけです。人の目に正しいとされていることをこのやってっているわけなんですね。自分の目に正しいことをこう行っているわけです。そして昔がいかにこの何ですかね、こう原始的であったかと、 そしてこの神の名によってですね、いろいろな殺戮が行われているということでですね、今はですね、自分が正しいと思うこと、これを行っていきなさいという教えの中にあるわけなんです。権利が主張され、自由が主張されています。けれどもですね、コリント人への第一の9章を読むとですね、パウロはですね、私には使徒としての権利があると、自由があります、しかし私は福音のためにそれをあえて用いないということ、その自分の、本当は持っている権利であっても愛によって歩んでいき、そして、福音のために歩んでいくときにですね、その当たり前の権利をもう私たちは捨てていくことができるわけですね。で、自分の目に正しいことを行っていくとですね、どうなるかというと、この霊的な混乱状態ですね。神なんか、神の基準なんか、そしてこの神の言葉をそのまま受け止めていくなんて原理主義的だ、思考停止だですね、そういうふうにですね言う人たちが今もすごく多いですけれども、じゃあ自分の目に正しいことを行っていったら、この今の時代があるわけなんです。それぞれが自分たちが正しいことを行ったら混乱して、何を行えばいいかわからなくなって、大敗的な社会になっていく。これが今このイスラエルの状態でした。王がなくて、めいめいが自分の目に正しいことを見えることを行っていたわけなんです。で、7節をご覧ください。ユダのベツレヘムでのユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。ここでユダの氏族って書いてあるんですが、これ彼はユダの氏族じゃないんですね。ユダに住んでいる人っていうふうにいた方がいいですね。まあ、ユダから出た氏族でもいいんですけども、レビ人です。彼はレビ族です。ユダの部族ではありませんですね。でそれなんで分かるかというとですね、この18章の最後のところにですね、彼の名前が出てるんですけども、18章の30節にモーセの子ゲルショムの子ヨナタですね、ゲルショム氏族というのがいたんですけれども、その、まあ、子子孫になるわけなんですね。で彼が今ここからこのベツレヘムの方からですね、エフライムの方までやってくるんですね。8節をご覧ください。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに、旅を続けてエフライムの山地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また妻子となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いとあなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。このまま読んでいくと、なんとなくお互いに合意ができててですね、これ素晴らしいではないかという話になってしまうんですけれども、神様から見たらとんでもない話なんですね。もちろん偶像礼拝を行っている、また神に定められたところではない幕屋で奉仕をするということ自体がまず間違っていますし、あと彼はレビ人と書いてありますけども、祭司ではないんです。わかりますか？レビ人と言っても祭司からの直系、その他にもですね、このいたわけですね。ゲルショムとか、あとはケハテとかですね、あのコラって覚えてますか？あのモーセとアロンに逆らったコラ、あの生きたままあの血が裂いてですね、黄泉の中に落ちてしまったあのコラ、ケハテ族、あともう一つちょっと忘れたんですけど、もう一つ氏族がありますですね。でそのようになってるんですけれども、祭司、この幕屋の中で神様に奉仕し礼拝する人はアロンの直系でなければいけないんですね。だけどここでゲルショム族の彼が行っているということ自体も間違っています。そして何よりも間違っているのがですね、彼が職が与えられたということで、あなたの生活費をあげます、お金をあげますということで、あ、これはいい職につけるということで同意しているという動機です。18章でも彼のですね、そのような動機をですね見ていくんですけれども、 キリスト教会の中にもこういうことが起こるんですね。この教あの職業牧師と言ってもいいでしょうかですね。お医者さんだったら別にそれはいいことなんですね。いい学校に出て、そして医学学校出てですね、でちゃんとした技術を身につけて、そして、まあ、大学病院なりまたは個人開業なりしてですね、お金を得ていくということはとても良いことであります。また共同でですね、あの医者は、この例えば歯医者さんでも、ですね、共同でね、このやったりしますけれども、別にそれは悪いことでも何でもないですけど、牧師がそれをやったら大変なことなんですね。でもやってる人もいるんです。有名な神学校行けばですね、このなんか食い打ちがあるとですね、そして私は牧師の免許を持っています。だから私はこの大きな教会で、そしたら給料も安定してですね、それでやっていくことができるというですね、そういう自分の生活の支えが与えられるからという理由でこの行っていく、これを雇われ牧師と名付けてもいいでしょう。これは本当に誤っています。パウロはどうでしたか。私はですね、使徒としての権利、生活の支えを得る権利を持っていると、けれども私はそれは受け取りませんでしたよですね。なぜかと言ったら、私にはしなければならない務めがあるんだ。もし福音を私が述べ伝えなかったらですね、私は災いに遭うって言ったんです。だから仮に極端な話ですね、パウロがお前福音を語るんだったらお金払わなきゃいけないよっていう状態に置かれていたらですね、彼は多分払ったでしょう。まあ、払わなくていいんだけど、そういう話は出てこないんですけど、ただであっても支えられていてもですね、彼は福音を述べず、なぜかといったらそれは務めであって、そして飯であって、そしてこのお金、生活の支えのために行っているのでは全然ないからなんですね。けれども彼はそのようにして雇われていくことによってですね、同意しました。でこのレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の妻子となりミカの家にいた。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の妻子に得たから。彼の動機というのが、私を幸せにしてくれるからなんだというところで満足しています。ここが大きな間違いです。まあ、先ほどから見てきました。先ほどまだ本間さんが来られる前に話したんですけども、彼は自分の祭あの宮を作ってですね、で自分の祭司を持っていたんです。でこれ何かって言ったら、この私が命名したんですけど、マスコット宗教礼拝っていうに名付けたんですね。マスコットって分かりますか。自分につける今この分かりますね。これマスコットだね自分にやって何かいいものをですね、この幸運を得るために行っていくと。だから人間の関係がないわけなんですね、ここには。例えば教会だったら、あの人と会うのも嫌だなって思うこともあるわけなんです。牧師先生と会わないなとかですね、役員会がとかですね、いろいろあるんです。でもだったらイエス様が私が愛したように互いに愛し合いなさいと言われている、その愛をどうやって経験するんでしょうか。もし一人だったらですよね、経験できないですよ。つまり自分がイエス様を拝んでる、礼拝していると思っても、実は自分のための礼拝になっているんです。でここで私を幸せにしてくれるって、神の栄光ではないんです。自分の礼拝、自分の栄光、自分の礼拝になっていて幸せになっている、自分の幸福のためなんですね。クリスチャンになるときにですね、韓国はどうか分かんないし、まあ、日本も結構あるんですけども、まあ、アメリカもあるよね。傾向としてですね、クリスチャンになったら幸せになれるよっていう言葉がありますね。ある面そうですね、豊かな命を得る。けれどもですね、こういう約束があります。誰でもキリストイエスにやって敬虔に生きようとする者は迫害を受けますと第二テモテに書いてあります ですね。ですから私たちの生きている目的は自分の幸せのためではなくて神の栄光のためなんですね。 ですからここではもう主が私を幸せにしてくださることを今知ったっていうのは間違ってるし、あとレビ人を私の祭司に得たからっていうのもすごく面白いなと思うんです。これ言い換えたらですね、現代版にしてみましょうかですね、有名神学校を卒業されたあの牧師先生が私のために聖書を教えに来てくれる、こうです。わかりますか、その肩書き、この表向きですね、この目に見えるもので、これをより頼んでいて、本当の導きというものに、聖霊の導きによって与えられている牧師であって、またその霊的な指導者であってではなくてですね、あの肩書き、そのこの人はこうだから、あの人はこうだからですね、そのようになっている時にですね、このレビ人を私の祭司に得たからっていうことになるわけなんですね。だから彼はもうそのようにレビ人っていうのは分かってたんですけれども、全然めちゃくちゃなこと、実際の中身はめちゃくちゃなことを行っていたわけなんです。で、18節を行ってください。その頃イスラエルには王がなかった、まあ、先ほどから王がなかったという話が書かれてますけれども、四世紀の後にサムエル記が出てきますね。もちろんルツ記がありますけど、ルツ記は実は四世紀の時代の時の話です。ですから次がサムエル記、サムエルが実は一番最後の四世紀で、そして預言者なんです。でもその後に出てくるのがサウルで、そしてダビデですね。ですからここで、おそらく四世紀が書かれていたのはこのサウルの時代であると考えられますけれども、イスラエルには王がなかった。そしてその頃ダンの部族、ダン人の部族は自分の住む相続地を求めていた。イスラエルの 諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからであるとあります。まあ、実際はですね、彼らは相続地は割り当てられていたんですけれども、そこにきちんと住みつかなかったし、住みつけなかったんです。まあ、そのことを知るにはですね、四世紀のですね、初めの時私たち学んだんですけれども、一章の34節に書いてありますけれども、この一章の最後のところはですね、いろいろな部族がですね、このそこの先住民を、住民をですね、追い払わなかったということが書いてあってですね、ダン族はですね、追い払えないどころか、逆にですね、追い散らされたような状態だったんですね。エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかったというふうに書いてありますですね。ダン族はですね、新改訳の聖書を見ますと、一番後ろのところにですね、この十二部族に分割されたカナンというのが書いてあります。そこにダンというのがあってですね、ちょうどエフライムとベニヤミンの左のところにある割り当て地です、領土です。この地中海の沿岸にまで伸びているところがこのダンですね。ちょうどエルサレムからですね、今ですとベングリオン空港というのがこのテルアビブの近くにこの国際空港があるんですけど、そのエルサレムからそこに行くまでのですね、この道路がちょうどこのダンの相続地になっていますけれども、そしてこの山地があってちょうど谷になってるんですね。でその谷のところをこうずっと谷があるんですけど、その平地があって、そしてこの山があるんですけれども、その平地に降りてくることを許さなかったんですね。そして山地のところでこの山のところに彼らは住んでいたわけなんです。でその後でペリシテ人がやってきますね。それでこの前私たちが見た、このサムソン、あの怪力のサムソンですね、力強いサムソン、彼が断族の人でした。彼らもやっぱり山あいに住んでてですね、平地に降りていく、そこはペリシテ人が住んでたわけです。ですから相続地は割り当てられていたんですけど、そこに住み着いていなかったという意味で、ここで彼らには割り当てられていなかったのであると書いてあるんですけれども、ちょっと戻りますね。そして、そこで断族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者、ツォルアとエシュタオルからの勇士たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らに言った、行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの山地のミカの家に行って、そこで一夜を明かした。 彼らはミカの家のそばに行き、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこでそこに立ち寄り彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った。ミカが各国のことを私にしてくれて私を雇い、私は彼の祭司になったのです。ダンが今偵察隊でこのいろんなところをですね、この見に行っているわけですね。土地をですね、何か住むところができ、なんか住むところないかなと言ってですね、偵察隊この5人をですね、使わしたわけですね。でその時にエフライムの山地のミカの家に行ったわけです。そしたらですね、そこにですね、この、まあ、祈祷書をですね持ちながらこう祈っている人がいたのかもしれない、いたわけなんですね。それがこの祭司だったわけです。でこのユダのベツレヘムの出なわけですけれども、彼はで、あのダンとですね、このベツレヘム近いですよね。さっき見ましたように比較的近いです。でおそらく同じような名前があったのかもしれません。でエフライムの人ではないということは明らかだったんですね。でそれで、あなた一体なんでこんなところにいるんですかと、何の用事があるのかというふうに聞いていてですね、で私を雇われて祭司になったんだと答えているわけです。で彼らはその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの民が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。非常に浅はかな祝福ですね。まあ、ここでやっていることはですね、自分が何かしたいことをするですね。でその時に、日本人はよくしますよね。神社に行って、この何ですか、お祓いをしてもらったりですねするわけなんです。まあ、そのようなノリですね、この断続の人たちは。でその時に祝福、主が認めておられます、悪いことは言わないんですですね。でも本当の祭司はそうであってはいけない。真実を伝えなければいけない。特に預言者はその真実を伝えなければいけないんです。覚えてますか？アハブを、あのイゼベルの旦那の邪悪な本当に悪いバールをですね、このイスラエルに持ち込んだアハブ王のことを思い出してくださいですね。あの時にですね、このシリアの王とアラムの王とですね、戦うべきかどうかということをですね、預言者たちに預言させたんです。そしたらですね、主は、この必ず敵をですね、あなたの手に渡されますと言って、皆がですねそのように言ったんです。けれども、名前がですね、確かミカルでしたか、ですね、列王記の最後のとか開かなくていいですよ。列王記のですね、ミカヤです、ごめんなさい、22章に書いてあるんですが、ミカヤはですね、いつもこのアハブが嫌いだったんですね。なんでかというと悪いことを、ね、予言するんです。でミカヤはですね、攻め上って勝利を得なさい、主は王の手にこれを渡されますとかって言いはみったらしく言ってですね、いつになったらお前は真実を言うのかはっきり言いなさいと言ったら、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。つまり負けますよ、つまり王も倒れますよと。そしてものすごく怒ってですね、そしたら今度ミカヤが声を言したんです。天国を見ました。そしたら神様のところにですね、悪霊がやってきました。そして、アハブのどうしましょうかって言ったらですね、お前ら、ね、行きなさいと、勝手に偽りの霊になりましょうって言って、その預言者たちの偽りの霊になって勝利をね予言させたんだっていうことも予言したんですね。嫌なことを予言したわけなんです。ですから私たちが御言葉をまっすぐにですね解き明かしていくときに、自分にとっても、だから教えているものにとっても、また聞いているものにとっても、都合が悪いことっていうのはたくさん出てくるんです。で誘惑は、いや大丈夫だよ、神様が祝福しておられるからね、ありのままに神様認めてくれてるからねっていうふうに言う誘惑っていうのがあるわけなんですね。でもそれを今ここではやってはいけないというこの反面教師としてですね出てるわけです。安心しなさい、あなたのしている旅は主が認めておられます。で7節をご覧ください。5人の者は進んでいってライシュに着き、そこの住民を見ると彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰とも交渉がなかった。これ指挟んでいくといいかもしれませんね。ここ最後の地図のところです。十二部族に分割されたカナンのところで、ダンの相続地がですねずっと上にもあるんです。ガリラヤ湖の上のところです。 分かりますか。ですね、そこです。そうありますね、あります。ここに来週って書いてますね。これが今私たちが読んだところです。でここはですね、シドン人の習わしって言ってますから、シドン人との関わりを持っている、あるいは彼ら自身もシドン人だったかもしれません。でこの上の方にシドンがありますね。シドン人が住んでいたところがあるんですが、ここにレバノン山といってですね、山脈があります。ですからこの途絶えてたんですね、連絡が。でここはもう離れていてですね、普通こういう小さな集落で何であっても、この大きな強い人とですね、軍事的な盟約を結んで、それによって自分が何かこの何ですか、攻められた時にですね、この助けてくれっていうふうにこの呼ぶことができるようにですね、するというのがまあ普通だったんですけど、そういうこともしないでですね、安心しきってここで暮らしていたということであります。でこのライシュという町、今もですね、このヘルモン山、あのイスラエルのですね、この北、一番北のところにあるんですけれども、ヨルダン川の水源になっています。でここからですね、泉がものすごく大きな泉がですね、うわーっと出ててですね、その他にピリポカイザリアもそこになってる、ね、ピリポカイザリアと、でこのライシュのところにある泉、ピリポカイザリアって分かりますか。イエス様が、人々はこんなこと言ってるけど、私のことをあなた方はどう思うって言ったら、ペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですって答える。あそこです、ピリポカイザリアですね、このこっちのですね、こちら辺にありますけどでここからですね、ヨルダン川のこの源流があるわけなんですね。でとっても綺麗なところなんです。本当にこの潤っているところなんですね。でそこでこれゆっくりと彼らが安心しきって暮らしていたわけなんです。で5人の者がトルアとエシュタオルの身内の者たちのところに帰ってきたとき戻りました。身内の者たちは彼らにどうだったかと尋ねた。そこで彼らは言った、さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっている、ぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。この場所には地にあるもので足りないものは何もない。このようにですね、素晴らしい土地だ、占領しようと言ってますけども、神があなた方の手に渡しておられるとあるんですが、これはですね、取ってつけたような言葉なわけなんですよね。渡しているわけではないわけなんですね。神様はすでに与えてくださったところの土地、くじによってですね、割り当てられた土地があるのにもかかわらずですね、彼らはそこではなくてですね、違うところに行って、そして神がそれを認めていると。自分の欲望に神を合わせている、まあ、つまり偶像ですね。それを彼は、まあ、ここで彼らは言っているわけです。そこでダンの氏族の者600人は武具を身につけて、そこトルアとエシュタオルから旅立ち、登っていってユダのキルヤテエアリムに宿営した。それでそのところはマハネダンと呼ばれた。今日もそうである。それはキルヤテエアリムの西にあるとありますけれども、今旅立ちました600人の男の人なんですね。ちょっと日本語って面白いですね。これ物って書いてますけど、英語でちゃんと men って書いてます。男の人たちって書いてます。でこれ男の人なんですけど、だから家族とかもいますから、おそらくはもっと大きな、集団だったでしょうね。女子供いますから、家畜もいますしですね。で彼らはさらにエフライムの山地へと進み、ミカの家に着いた。その時あのライシュの地を偵察に行った5人の者はその身内の者たちに告げていった。これらの建物の中にエポデやテラフィム、長蔵や中蔵があるのを知っているか。今あなた方は何をすべきかを知りなさい。そこで彼らはそちらの方に行き、あのレビ人の若者の家、ミカの家に来て彼の安否を尋ねた。武具を身につけた600人の団の人々は門の入り口のところに立っていたですね。門の入り口とあります。でそこに1000人ぐらいいるんでしょうか、立っていてですね、そしてあの先に偵察しに行ったですね、5人の人たちが中に入っていきました。でどうしてるのかっていうふうに聞いたんですね。あの地を偵察に行った5人の者は登っていき、そこに入り、長蔵とエポテとテラフィムと中蔵を取った。祭司は武具を身につけた600人の者と門の入り口のところに立っていた。5人の者がミカの家に入り、長蔵とエポテとテラフィムと中蔵を取った。その時祭司は彼らに言った、あなた方は何をしているのか。彼らは祭司に言った、黙っていなさい。あなたの手を口に当てて私と一緒に来て、私のために父となり、また祭司になってください。彼らはですね、分かりますか、さっき言った神がなんで偶像かっていう理由ですね、ここにあります。このゴリアクの ものがあったら、私たちはこれからの、この占領する旅は祝福されるであろうと思ったわけなんです。それでその偶像を取ったんです。でしかも何も言わないでですね、勝手に取っていったんですね。この良心というか、このマナーというか、相手を尊重するというか、横暴になっていてですね、そういう、なんていうんですかね、概念さえこの生まれてこないですね。この相手のこの所有権をですね、モーセは言いましたよね、盗んではならないというふうに、欲しがってはならないと言ってますけれども、それがもう当たり前になってしまってるわけですね、今ここで。でまた祭司になってください、あなたは一人の家の祭司になるのと、イスラエルで部族また氏族の祭司になるのと、どちらが良いですか。祭司の心は何て書いてますか。弾んだ。彼はエポデとテラフィムと鋳造を取り、この人々の中に入っていった。とんでもないですね。今どういうことが起こっているかというと、あなた今たった一人の祭司でしょ。 一つの氏族の部族の祭司になれるんですよ。どちらがいいですか。これを現代版に直してみましょうか。あなたはたった5人しかいない教会の牧師と1000人の教会、どっちがいいですか。祭司の心は弾んだと書いてあります。これが先ほど話した雇われ牧師ですね。その姿であります。でも牧師であっても、また伝道者であっても、またそうではなくて、普通一人一人の信徒がですね、全てが奉仕者として神様に召されています。ですから一人一人がその場所にあって神様から召されたことを行っていくわけなんですね。その仕事、それがどういう仕事であれですね、家事であり学校であれですね、私たちはその場にあってこの召しを受けているわけです。ですからこの祭司のようにですね、この人数が多いからじゃあそこに行くとかですね、そういうふうなことは起こってはいけないことなんですよね。本当に召されているなら、導かれているのであればそこに行くわけなんですけども、そうでなかったらですね、まずいわけですよね。もう本当に自分のことしか考えてないというか、職業になってしまっているのを今ここで見るわけなんですね。もちろん職業の中ではですね、私たち例えば同じ条件の中で、ね、月給が20万円と月給が30万円のところどこがいいですかって言ったら、その時に30万円取って全然倫理的にですね、良心的信仰的にも間違ってるわけではないわけですよね。もちろんその仕事の中で何か条件が違ったですね、このクリスチャンとしてやってはいけないようなことをやってるような企業だったらそれはまずいわけですけれども、そうでなかったら別に構わない。でも牧師とかそういう霊的な事柄についてはそういうことはあってはならないわけなんですね。そしてそこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していったですね。なんで先にしてるかって言ったらですね、後でこのミカがやってきてですね、襲っていくかもしれないと思って、守るために先に連れていったわけです。で彼らはミカの家からかなり離れると、ミカは家の近くの家にいた人々を集め断続に追いついた。彼らが断続に呼びかけた時、彼らは振り向いてミカに言った。あなたはどうしたのだ、人を集めたりして。するとミカは言った。あなた方は私の作った神々とそれに祭司とを取っていった。私のところは何が残っていますか。私に向かってどうしたのだというのは一体何事です。ですね、私の作った神々とそれに祭司を取っていった。面白いですね。自分の神が取られていってしまうわけです。わかりますか。盗まれてしまう神を持っているなんてちょっと虚しいというか、おかしなことですよね。これがなかったらもう私はおしまいですっていうものがあったら、それが偶像になってるわけです。ああこれがなく、ああ寂しいですね。何でもそうですね。神様と自分の間にあってですね、で自分が貪りを起こすようなもの全部これ偶像ですね。でこれをですね、今これからで私たちの神様はそんなことする必要ないですね。ギデオンの時もそうでした。お父さんがそう言いました。このバールのですね、像が壊された時にですね、そこにいる人たちがもうギデオンを殺そうではないかと言った時に、お父さんはバールがね戦えばいいとギデオンと言ったんですね。そうなんです。私たちの神は私たちが守らなくても構わないわけです。痛くも痒くもないんですね。ボコボコに言われても、で仮にたった一人もイエス様を信じる人がいなかったとして、 それイエス様嘘になりますか？じゃないんですよね。世界中の全員が嘘でイエス様が真実なんですよね。神は神で存在されていてびくともしないわけなんです、ね、よくこういう言葉がありますけども、この自分が何か責められてですね、言葉で責められたり抽象を受けたりですね、悪口を言われた時にですね、自分で守ろうとするな、ね、神様ね、もう自分で守ろうとしちゃったら、ああそう、じゃあ自分で守りたいなら守ってごらんっていうふうにしか言わないよと神様に守ってもらいな、まあ、そういうね、ことをよく言われますけれども、私たちの信じている神様はそのような神様です。取られていくような神様ではないわけですね。そして、次に、そこで断続はミカに言った。あなたの声が私たちの間で聞こえないようにせよ。でなければ気の荒い連中があなた方に打ちかかろう。もう本当ヤクザの世界ですね。チンピラの世界です。あなたは自分の命も家族の命も失おう。そして断続、こうして断続は去っていった。ミカは自分が、彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰った。まあ、ミカは現実を見ましたね。今どんなに彼らが悪かったとしてもですね、勝てないと判断したわけですね。で、彼らはミカが作ったものとミカの祭司とを取ってライシュに行き、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを打ち、火でその町を焼いた。その町はシドンから遠く離れており、その上誰とも交渉がなかったので救い出す者がいなかった。その町はベテレホブの近くの谷にあった。彼らは町を建ててそこに住んだとあります。このミカの祭司と作ったものですね、持ってそして行ったわけですけれども、これ虐殺ですね。神様から言われたものではありませんですね。そして彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖のダンの名にちなんで、その町にダンという名を付けた。その町の元の名はライシュであった。このようにダンという名前にこの時からなりました。ですから聖書の中にですね、ダンからベールシェバまでという言葉があります。今でもよく使われます。ダンからベールシェバというのは、つまりイスラエル全土のことを表しているんですけれども、ベールシェバというのはこのヘブロンのもっと南のところにある町なんですね。パッと見つかるかな、ユダのところにありますけれども、あ、私は見つかりましたが、ですね、ここら辺かな、ここら辺ですね、ベールシェバ、ここだ、真ん中ぐらいですね。で、ここまで、となるわけですね。北から南ということです。で、さて断続は、あ、戻りますね。さて断続は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子ゲルシムの子ユナタとその子孫が国の補修の日まで。断続の祭司であった。この国の補修の日というのは、おそらくはアッシリアによる補修でしょう。覚えてますか？あの北イスラエル王、あのソロモンが王の後ですね、この2つの国に分裂しました。北イスラエル王国と南ユダ王国です。そして北イスラエル王国はアッシリアが来ることによって捕らえ移されていってしまったわけなんです。で、その時までここに彼らがいたわけなんですけども、このゲルショムのヨナタンの子孫たちがこの断続の祭司になって、で31節にこうして神の宮が城にあった間中、彼らはミカを作った彫像を自分たちのために建てた。神の宮が城にあったとあります。城、分かりますか？あのエルサレムからね、ちょっとこう北に行くんですね。車で30分ぐらいのところにあるんですけれども、四世紀の間、ダビデが契約の箱をですね、このエルサレムに移して、そして神殿が建てられ、ソロモンがそこで神殿、あ、そうだ、ソロモンによって神殿が建てられるまで神様の礼拝の場所は城だったんです。で、それがこのエルサレムのですね、この北のところにあるんですけれども、ですね、エフライムの地域になりますね。エフライムの真ん中ら辺にあります。ここが真ん中だったんですね。だからあの第一サムエル記の一章を読むと、ハンナがね、ハンナとその家族が城に行って主を礼拝しに行くんですね。あそこは城です。で、その城で神の宮があったのに、断続はそのミカが作った彫像を自分の神様にして、そしてこのヨナタンの子孫が祭司となって、ここで彼らは勝手に偶像礼拝をずっと行っていたわけなんです。列王記のあのヤロブアムの時から始まったのではなくて、その前からですね、始まってたんです。で、ヤロブアムの時覚えてますか？ヤロブアム、 ですね、あの北イスラエル王国の一番初めの王様ですけども、彼はですね、恐れたんですね。エルサレムにですね、ここにいる人たちが行ったらですね、心が傾いてしまって南の方に行ってしまうかもしれない。それで自分でこのベテルとダンに金の格子を作ってですね、そしてエルサレムの山ではなくてシオンの山ではなくてゲルジム山、こっちが礼拝の場所であるというふうに言って新しい宗教を作ったわけなんです。まあ、新しい宗教というか混合宗教と言ってもいいかもしれませんけども、そういうものを作ったんです。でここに金の格子があるんですね。で今こうあの行ったらダンのところ行ったらですね、あるんですね。ちゃんとヤロブアムの祭壇と言われ、あの確かにこれは祭壇であると、この信憑性が高いというふうに言われているですね、この祭壇も残ってますけれども、それゆえにダンはですね真っ先に滅ぼされました。そして、黙示録のですね14万4000人の12部族、イスラエルの12部族のところに不思議なことにダンは出てこないんですね。不思議なんですけど、不思議です。でもこれが理由かどうかは分かんないですけども、ダン族はですねずっと偶像礼拝を行った部族として、残っています。本当にめちゃくちゃです。で今度学ぶ19章20章、21章、まあ、3章全部やってみたいと思いますけれども、自分が正しいと思って読んでいくとですね、自分が正しいと思っていることやってるわけです。ですね、いろいろ自分で考えて自分なりにですね考えていった主という名前を使って、神という名前を使ってますけれども、もう本当に神様の御言葉、神にとって正しいのか間違っているのかというふうに見ていかない結果がこうなってしまうんです。神様、つまり神の義と神の国をまず第一に求めなさいとイエス様言われましたけれども、聖書の言葉ですよね。御言葉は、御言葉の教えは誠です。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至りますと詩篇の119編160節に書いてますね。そしてあなたの御教えは、愛する者は豊かな平和がありつまずきがありませんと他のところにも書いてあるんですけれども、御言葉が絶対的な基準であって真理であって正しくてですね、私たちは自分の悟りに頼らずに力を尽くして主により、より頼みなさいと、これ箴言に書かれていますけれども、聖書で何て言ってるのか、じゃあ神様はどう見ておられるのかということをですね、私たちの理解を横に置いといて、眺めていく必要があるわけなんです。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。で私たち本当にいつも誘惑があります。自分の正しいと思っていることを行っていく誘惑があります。でも自分が正しいと思っているのであって、あなたの目には悪いことということが本当にたくさんあります。どうぞ助けてください。私たちがいつも目を覚ましていて、あなたの御言葉をいつも目に留めていて、そして、いつもこの変えられていくというか、あなたに言われていることにいつもこの柔軟でいられるような柔らかい心をお与えくださいますようにお願いいたします。そしてあなたのことをまだ知らない人たちがどうか自分の正しさの中に生きたら本当に混乱と混沌があるんだということを知って、イエス様にこの唯一の真理であるイエス様に立ち返ることができますようにしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。